今日はヨハネの福音書4章43節から54節までです。ヨハネの福音書4章43節。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をぶどう酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人がイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに来て、下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰って行った。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼は昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治る。とイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。はい、で、主イエスの言葉を信ずる信仰と題しまして、町永先生の解き明かしをお願いいたします。
今から7年前、私は伝道師として教会で働き始めました。その最初に頭をよぎった言葉があります。今日の御言葉です。預言者は自分の故郷では尊ばれない。かつて神から言葉を預かり、それを告げる預言者がいた。人々に尊ばれる人たちだった。ですが、自分の生まれた場所、育った場所、小さい頃の自分を知る人がいる場所、神の預言者であっても、その故郷では尊ばれないという、おそらく当時のことわざです。7年前、私は自分の生まれ育った故郷である新潟に、そして私の信仰を養い育ててくれた母教会に伝道者として使わされていきました。私のお使命を変えてくれた人がそこにいるんです。私をお風呂に入れてくれた人がそこにいるんです。私が教会から離れ、信仰から離れたその時期をよくよく知っている人たちがその教会にいるんです。預言者は自分の故郷では尊ばれない。どこかこの御言葉と自分が少しこう重なって、尊ばれたいというわけではないんですけれども、私が知られる故郷で、私が知られる母教会で、私は伝道者として御言葉を語る。ああ、ゆうちゃん、今は立派なこと言ってるけど、昔はああだったねと言う、そう思われても仕方がない。みんなゆうちゃん、ゆうちゃん言うんです。けども、使わされた教会の方々は、みんな、こう、賢く知恵のある方でした。ゆうちゃんとは言わず、私が使わされてからは、みんな、ゆう先生とこう、非常にわきまえてくださった。私はこの預言者は自分の故郷では尊ばれない。これ預言者、伝道者が故郷に戻るってことの大変さを、こう、そういうことを教えている言葉、ことわざだと思っていました。またことわざの意味というのはそうだと思います。 ですが主イエスが預言者は故郷では尊ばれないという言葉を使われた時、そこには少し違った意味が含まれているということが、こう4章をずっとこう読んでいく時に私たちは気づかされます。主イエスはエルサレム、ユダヤ、サマリア、そしてこう北へ北へとこう向かい、とうとう目的地の自分の故郷ガリラヤに到着します。主イエスはそこでこのことわざを語られる。預言者は自分の故郷では尊ばれない。ですが蓋を開けてみると、その故郷ガリラヤでは主イエスはなんと大歓迎されている。皆さん今日の箇所読んであれと思いませんでしたか。44節では尊ばれない、故郷では尊ばれないと語られながら、45節ではその故郷で大歓迎されているんです。主イエスは神の子です。自分がガリラヤに行けば歓迎されるってことを私はご存知だったと思います。歓迎されると分かっていながら、主イエスは預言者は故郷では尊ばれないとこう語る。これどういうことだろうか。実はガリラヤの人々が主イエスを大歓迎したのには理由がある。今日の御言葉にも記されています。それは彼らがイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからだ。ガリラヤの人々が主イエスを大歓迎したのは、主イエスがエルサレムで行った奇跡を見た、印を見たから。すごい方がいる、すごい方が帰ってきた、だから大歓迎したんだと。ガリラヤの人々は主イエスの奇跡を見て、印を見て信じる、主イエスを受け入れる人たちだったんです。ヨハネの福音書の2章23節、少しページをこう戻していただくと、その時の様子が記されています。ヨハネの福音書の2章23節にはこう記されています。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられる時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかし主イエスは彼らの信仰が印を見て信じる上っ面な、上辺の、そういう信仰であることを見抜いておられ、彼らに自分をお任せにならなかったと記されています。ガリラヤの人々の信仰も同じです。彼らも印を見て信じる、行いを見て信じる。ですから主イエスは預言者は故郷では尊ばれないんだよなと嘆くんです。この故郷ガリラヤでも印を見て信じる上辺の信仰ばっかりだ、上っ面の信仰ばっかりだ。この故郷ガリラヤでも私を本当に信じる者、私を本当に尊ぶ者はいないとこう嘆くんです。印を見て信じるガリラヤ、その信仰を代表するかのように今日のところでは王室の役人が出てきます。この役人は主イエスがおられるカナという町から約30キロ離れたカペナウムというところに住む非常に身分の高い人でした。そして今その彼の息子が死にそうになっている。この人には高い身分があり、おそらく豊かでした。ですからあらゆる手立てを講じたと思うんです。国中から優秀な医者を招いたかもしれない、もうありとあらゆる薬を処方したかもしれない。でも息子の容態は悪化するばかり、もう打つ手がない。その時にイエスがカナにいるということを聞くんです。このイエスはかつてあのカナで水をブドウ酒に変えた、奇跡を行う人だと聞いた。ガリラヤでその噂は広まってる。 水をブドウ酒に変えた人、イエス。あ、自分の息子を癒すことができるとしたら、この方しかいない。そんな切実な思いでこの役人は、主イエスのもとに出ていくんです。約30キロの道を、連れの者と一緒にこう行くわけです。カペナウムに来て、どうか息子を癒してください。死にそうなんです。主イエスは答えます。あなた方は、印と不思議を見ない限り決して信じません。あなた方は印を見て信じる人々だ。あなた方は印、行いを見なければ決して信じようとしない人々だ。主イエスは彼の、来てください。触れてください。治してください。そういう、こう、主イエスの行う、主イエスの印を見る。イエス様は彼のそういう見る信仰、行いを見る信仰、それは違うよ、と、そのようなことを指摘されながら、しかしそれでも王室の役人は繰り返し、印を行ってください。行ってください。来てください、とこう、繰り返し願うわけです。ここで、私たちは注意深く御言葉に聞く必要があります。主イエスはここで、あなたはと語られているでしょうか。あなたは見なければ信じない人だではない。あなた方はと言ってるんです。とても不思議な言葉です。いや、しかし、おそらくこれは、印を見て信じる信仰、王室の役人、いや、あなた方はというのは、ガリラヤの人たちのことも含めて語っている。印を見て信じるガリラヤの信仰を見ている。いや、さらには、印を求めようとする、今私たちに対しても、あなた方は、とこう、主イエスは語りかけておられるのです。ちょっと驚きますよね。私たちは普段自分が印を求める信仰だとか、印を見て信じる信仰だというふうに自分の信仰を振り返らないと思います。私は主イエスの言葉を信じています。私は印になんて寄ってません。そのように自分自身を振り返っていると思います。しかし、いつの間にか、印を求める。印を見て信じる。そういう信仰に陥ってはいないだろうかと、そのように点検させられる。ある説教者がですね、こんなことを言っていました。人生というのは旅を続けていくようなものです。テクテク歩いていく旅だと。その歩いていく道を遮る川というのが必ず出てくる。橋がない。いや、浅瀬を見つけるしかない。水の深さをこう確認しながら前に進んでいく。浅いところはどこだろう。石はどこにあるだろうってことを確認しながら一歩一歩一歩足を乗せて進んでいく。足を乗せては岩がぐらっとしないか確かめて確かめて進んでいく。まるでそのように私たちもいつも神を確かめてはいないだろうか。この神を信じて大丈夫だろうかと一歩一歩、あ、大丈夫だな、あ、大丈夫だな。でもある時ぐらっと来る。あれ、ダメだ。ああ、こんな頼りない神を信じて大丈夫なんだろうか。神を信じると言いつつも、神様あなたを信じますと、岩をぐっと確認しながら進んでいく。大丈夫だね。大丈夫だね。神様大丈夫だね。これは結局のところ、いつも神を疑っているのではないですか、とこう、その説教者語るんです。 確認できたら、大丈夫だってことが分かったら、印を見たら、ああ神様ありがとうございます。でも思ってもいない一歩がぐらっときたら、思ったようにならなかったら、願うようにならなかったら、あれ、皆さんいかがでしょうか。私たちの思ったように、祈ったようにならなかったら、私たちはそれをどのように、この心をそのことに対して動かしているでしょうか。私たちの教会は今街道返済を行っています。昨年からは半額返済から全額返済になりました。今月約20万近くの返済を行っています。残り約3000万です。豊かではない、かなり厳しい。今日皆さんのお手元に会計報告、羊飼い報告も届いています。ご覧になるとよくわかります。会計の方たちが現状がどうであるかってことをよくわかるように工夫してくださってます。これだけの不足があります、いや、これだけ満たされました、与えられました、お祈りください、お捧げくださいと、こう丁寧にアピールしてくださってます。ぜひ見てください。私も牧師としてこの街道返済のために祈っています、捧げています。祈祷会でも祈りの課題として挙げてます。すでに皆さんもこの街道返済のために日々覚えて祈ってくださり、お捧げくださっています。私たちみんな信じて祈ってます。心合わせ、神様は私たちの必要を満たしてくださる方だ、信じて祈ってます。そこで先ほど読みました説教者の言葉に触れると、いや、祈っている動機はいいんです、でもその祈っている私の信仰がいつの間にかこう印を求める信仰に陥ってはいないかと、こう自己点検させられる。先ほどの説教者の言葉に触れると、神様は必要を満たしてくださる方だ、お出来になる方だ、私たちはそう信じて祈っている。ですが、いつの間にか私たちの願うように神様がこうしてくださるはずだと思い込んでしまう。そして必要が満たされた時は、ああよかったと安心する、ああよかったと。けれども必要が満たされないと、神様どうしてでしょうか、印がない、印がないですと、こう心が動いてしまう時があるかもしれない。ぐらっとくる。いつの間にかこうなれば信じる、こうならないと疑う、信じてることと現実がちぐはぐしているところに心がぐらっとしてしまう。あ、実は印を見て信じる信仰に陥っていないだろうかということを、こう自己点検させられるわけです。私は牧師をしてますから、求道者と言うんですけれども、こう、イエス様のことを知りたいですと、聖書のことを知りたいですという方と、こう、会うわけです。そうするときに、こう、私は、あ、神様がこの人を私のところに送ってくださって、今お話しすることができるんだなと信じるわけです。で、私はその方がイエス様のことを信じますようにと祈りながら聖書のことを伝えるんです。でも、伝えても伝えても、うんともすんとも言わないとき、私の心はどう動いているか。神様、うんともすんとも見事に言いません。どうしてでしょうか、と、少しそういうふうに心が動くわけです。いや、神様、あなたもこの方を愛しておられるんでしょう。この方を救いたいと願っておられるんでしょう。神様、なんでですか、ってこう動くわけです、心が。自分の信じていること、信仰が、こう、現実と合わないときに、心がぐらっとくる。 自分の心を信仰を点検させられるんです。私は神様の印を見て信じる信仰になってはいないだろうか。皆さんはいかがでしょうか。実は印を見て信じる信仰に陥っているかもしれない。自分の信仰ってどんなものだろうか。私たちは今日主イエスの言葉にこう自己点検させられる。いつの間にかなんです、本当に。いつの間にか印を見て信じる信仰にこうなっている。どうすれば私たちは主イエスの言葉を信じる誠の信仰に立てるんだろうか、そこに留まれるんだろうか。主イエスは印とこう願う王室の役人に一言言葉をかけます。行きなさい、あなたの息子は治ります。それだけ、短い言葉です。行きなさい、あなたの息子は治ります。ギリシャ語だとホーフューヨススーゼー、日本語より簡単、ホーフューヨスーゼー、あなたの息子は治る、あなたの息子は生きる、それだけ、一息ですよ。これこれこうで、あれがれこうで、はあ、はあはあはあはあはあじゃない、ホーフューヨスーゼー、生きなさい、それだけ。しかし不思議なんです、あれほどしつこく見て信じる見て信じる見て信じるという役人がここでイエスが語った言葉を信じて帰っていく。ホーフィーを吸うぜ、行け、スーッと彼は帰っていくわけです。ここに主イエスの言葉の権威というか力が豊かに示されている。主イエスの言葉には力があるんだということを私たちに教えるものです。主イエスのこの言葉が、行きなさい、あなたの息子は治ります。この言葉が役人を主イエスの言葉を信じる信仰へと変えていくんです。説教者、これも一人の説教者がこの箇所から、この主イエスの言葉を信じる信仰の中に主イエスが引きずり込んでくださったんだって言うんです。主イエスの言葉を信じる信仰に主イエスが引きずり込んでくださった。行きなさい、あなたの息子は治りますという御言葉がぐっと役人を捕まえてくださったんだ。これは役人の信仰が素晴らしいって言ってるんじゃないんです。主イエスの言葉によって誠の信仰に人は作り変えられていくんだということを言ってるのです。主イエスの言葉が私たちの誠の信仰を作っていく。私たちが頑張ろう頑張ろう頑張ろうでじゃない。主イエスの言葉に聞く。主イエスの言葉に聞く。そこから誠の信仰が作り上げられていく。先週の献金祈祷が私の中ではとっても印象に残ってます。皆さんも印象に残っている方がおられるかもしれない。私たちは毎日主イエスの言葉、聖書の言葉を毎日毎日、忙しくて忙しくて時間が取れない、難しいといろいろ理由をつけてしまうけれども、私たちは毎日食事は食べていますと、どんなに忙しくても食事の時間は取ってます。この肉の糧を得るのと同じように、霊の糧である主イエスの言葉、聖書の言葉を日々受け取っていくことができますように、聞くことができますようにと、まあ、言葉は多少違うかもしれませんけど、そういう祈りが捧げられました。私は本当にそうだなと、とても 印象に残った、心に残った祈りでした。日々主イエスの言葉を受け取っていく、聞き取っていく、いや聞かせていただく、私たちの信仰はその主イエスの言葉を聞くところから作り上げられていくものなんです。主イエスの言葉に引き込まれて、と捕まえられて、新しく作り変えられていくんです。主イエスの言葉を信じ帰っていった王室の役人、するとその役人を迎えに来たしもべたちとあるところで落ち合う。役人はそこで驚くべきことを聞く。主イエスの方ヒューヨスーゼ、主イエスの言葉に引き込まれ捕らえられたその時、彼の息子の熱が引いた、彼の息子は生きた。福音書の著者はこの出来事を第二の印であると語っています。イエスがどのような方であるのかを語っている。第一の印、水をブドウ酒に変えた主イエスが神の子であることをかつて第一の印の時示した。第二の印は死の間際から命へと救った。主イエスというのは命の主であるということをここで示しているわけです。主イエスの言葉を信じる信仰の先で、私たちは空手っていうと、この戦う空手じゃなくて、何も受け取らないということはない。主イエスの言葉を信じる、その信仰によって私たちは豊かな命を受け取ります。聖書における命というのは、心臓が動く、生きてる、命がある、こういうことだけではありません。ユダヤ人の世界では、命、生きるというとき、神と共に生きてるか、神から与えられた命で生きてるかをユダヤ人たちはいつも問うんです。ですから、こう体が元気で日々はつらつとして、朝公園に行ってラジオ体操をしてても、その人がおかしな生活をしてる、乱れた生活をしてる、神から離れたような生活をしているときに、聖書はあなたは死んでいると語るんです。パウロっていう預言者がいるんですけれども、彼は乱れた生活をするヤモメに対して、彼女は生ける屍だと言ったんです。生きているけれども死んでいると。神から与えられる命、永遠の命とも言われます。これは決して死に終わらない命です。私たちが死の先に、私たちが皆死ぬ、だけれどもその死の先にあっても生きる命があるんです。こういう命が私たちに与えられる、こういう命を私たちは与えられながら、社会の中で、学校の中で、家庭の中で、あらゆる中で生きていくんです。皆さん、イエス様を信じていても、時に大きな病気に襲われます。なんでこんなことと思うような予期せぬ出来事を経験します。なんでと思うような時、私たちを支えるのは、神の命に私は生かされているという事実です。神の命を約束する主イエスの言葉が私たちを支える。現実はどうであっても、大病を患っても、私たちは神の命に今も生かされている。死の先にすら私には命がある。だって主イエスがそう語ってるんだもん。主イエスがそう約束してるんだもん。現実はどうであっても、見えるものはどうであっても、私はその主イエスの言葉を信じる。私はここにイエス様を信じる 本当に慰めがある。イエス様の言葉を信じる、神から命与えられているという事実に生きる人の揺るがない慰めがある。これを私たちは受け取ってるわけです。目に見える現実に揺さぶられない、右往左往する必要がない、神の命が与えられてるんだ、私に命があるんだ、それが私たちの揺るがない望みとなるのです。主イエスの言葉を信じる信仰に立たせていただきたい。主イエスの言葉を日ごとに日ごとに聞いていきたいのです。主イエスは今日も聖書を通して私たちに語りかけてくださっています。この聖書の御言葉が私たちを誠の信仰へと立たせとどまらせてくださるのです。皆さんぜひ聖書を開いて読むときに信じて読むというか聞いていただきたいなと願います。この神の言葉が私の信仰を作るんだ、この神の言葉が印にはよらない、主イエスの言葉を信じて生きる私の信仰を作ってくれるんだ、そのように信じて日ごとに御言葉に聞いていただきたい。私たちはそのように主イエスの言葉に聞きながら与えられた命に生かされながら歩めるんです。祈りましょう。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。命の主であるイエス・キリストの父なる神様、今日あなたは私たちにも語りかけてくださいました。主イエスの言葉によって私たちの誠の信仰が作られていくのだということを私たちに語りかけてくださいました。どうぞ日ごとに聖書を開く、その聖書の言葉に見る、読む、聞く、ここに私たちの信仰を作る権威の言葉、力の言葉があることを信じて、私たちがますますこの御言葉を求めていくことができるように、印の信仰から守られるように、どうぞ御言葉と親しく御言葉に聞くことができますように助けてください。聖霊なる神様、どうぞいろいろなことを言い訳にしがちな私たちを励ましてくださって、一歩その日一つの御言葉を聞きながら、一歩一歩日ごとに御言葉を聞く、そのような歩みへと歩みが私たちの中で作り上げられていきますように、どうぞ助けてください。私たち白い聖書教会が主イエスの言葉を信じる信仰によってますます一つとされ立て上げられていきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。